Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。8月31日になりました。
はい。
早い、うん。もう僕らの時代は明日からっていう印象の9月1日から2学期ですけど、
はいはいはい、
最近はもうちょっと ね前倒しに始まる、
そうなんですよね、
こともあり、
なんか前期後期みたいに分かれてるとこもありますしね、
いろいろで、うん、もう8月31日なんで夏休みは終わってるわよっていう雰囲気かもしれませんけどもね、うんうんうん、
はい、
8月最終週となりました。お便りいただいております。
はい、
オカメインコ SOS さん、
ありがとうございます。
いつも楽しみに聞いています、
はい、
台風が過ぎても劇的に涼しくなるわけではなさそうです、
うん、
でもスーパーでは栗のお菓子やデザートがすごい並んでいます、
うん、
まだ暑いのに栗の気分ではないなと思いながら栗きんとん買ってしまいました、
うん、
ほっぺが落ちるくらい美味しいです。しんこさん、原田さんは栗系の料理、はい、お菓子、デザートでお好きなものはありますか、はい、お教えください。
はい、
もうこれはもう
何から言いましょうかねっていう感じなんですけど、
何が
ですか。いやもう栗きんとんはね、もう本当に本当に本当に好きなんですね。
そうらしいね、
はい、もうどこの何みたいなのも決めてるんですけど、はいはい、栗きんとんも美味しいけど、私は栗しるこっていうのが京都にね、
はい、
あの宝泉堂さんにあるんですけど、はい、それが私は好きですね。
もう譲れないのね。
はい、もうだからなんかおしるこが小豆じゃなくて栗なんですよね、はい、だからコーンポタージュみたいな色のものなんですよ、はい、もうこれはね、
あのよく聞いていただいてる皆さんは、
はい、
もう裏ごし大好きっ子ですからね、炎上進行はね、
はい、
もう僕はもうベタですから、
うん、
あの栗モンブランみたいなとこがござい
ます。美味しいです、モンブランも美味しいですよ、
ね、だから、うん、ただもうあの記憶に新しいところで言うと、
うん、
ものすごく有名なあの栗きんとんだったのかな、うん、栗のお菓子をね、
はいはい、
炎上さんが僕に、
あ、そうです、
食べますって言ってくれて、うん、僕がなんかあんまりに、あんまり、まあ、ありがとうみたいな感じで、
うん、
ありがたがらなかったことで、
いやなんかパクパクって食べたんですよね。
パクパクって食べちゃうことで、
もう私も20分ぐらいかけてあの1個食べるのになんでそんな一瞬で、
だからさ、うん、あのもらったお菓子を食べて怒られるっていう思い出が、
うん、もう違うもんあげといてよかった、
まあ、二度とあげませんっていう雰囲気になってましたけど、はい、それぐらいやっぱりね好き、うん、それぐらい好き、
好きです。
もうだから全ての人に大事に扱ってほしいと思うぐらい
ね
栗のお菓子が
好き。 そうです。
その炎上真子が推すのが、
うん、
栗
しるこ、
しるこでございますね、
うん、美味しいですね、
秋の話がもう始まるかって感じですけども、
はい、
初めて聞いてくださってる方もおられるかもしれません、サウンド版半径 500m という番組ですが、
はい、
半径 500m という京都ですごくねあの人気のあるフリーマガジンの編集長、
はい、遠藤
さんにそのフリーマガジンのこぼれ話を聞くという番組です、
はい、
そしておっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも炎上さんが出していて、うんうん、そのこぼれ話もいただいております、
はい、
私はサウンドロゴクリエイターということで、
はい、
こう1時間聞いてもらったらね、
うん、
もう原田さんのサウンドロゴについてはもういいです、
うん、
分かりました
って、いっぱい流れてるからね、
いっぱいあるからね、
はい、
これね、はいはい、これこれっていう感じになると思いますので、はい、ぜひお付き合いください、
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いいたします。
メッセージをいただいた方の中から炎上さんが出しておられますフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ一冊ずつプレゼントしています。プレゼント希望の方は住所、名前忘れずにしっかり書いてください、
はい、
プレゼント希望でなくてもいろんな感想とか最近思ったこととか送っていただけると嬉しいです、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文庫、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で 心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーヴ、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットグルーヴ。
畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける、今日漬物森。
福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル、編集長炎上新庫がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します、はい。まあ、半径500メートルというタイトル、はい、どこからなのかというと、
はい、
京都市の市バスのバス停から半径500メートルということで、はいはい、2月に1回特集が組まれているわけなんですけれども、はい、その中の過去記事からですね、
はい、
炎上さんに話してもらうという、はい、ことになっておりまして、うん、まあ、どっかのバス停がきっかけになってますからね、
うんうんうん、
じゃあバス停のことは最後に言うので、
はい、
あの皆さん考えながら聞いてよということになっております、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですそうです。
バス停当てクイズと言われてるやつなんですけどね、
はいはいはいはい、
でそれ以外にもなんかお店の名前のクイズもありだよねみたいなことになってるんです、うんうんうん、今日何クイズですか。
今日はね、ちょっとお店の名前にしました。
あらあらあら、お店の名前クイズ。
そうですそうです。
じゃあバス停詐欺をしていただけ、
はい、
今日のバス停は、
今日のバス停はね、今出川上福寺というね、ちょっと漢字6個も書くので結構、
上福寺、
はい、上福寺道っていうところと今出川通りの交差点のところにある、
はい、
はい、バス停なんですけれども、
はい、そこも、まあ、はい、何かお店を紹介する。
お好み焼き屋さんなんですけど、
お好み焼き屋さん、
はい、
そのお好み焼き屋さんの名前、
名前ですね、丸々県っていうんですよ。よくほら漫画とかで、
はいはいはい、
ラーメン屋さんで来来県とかあるじゃないですか、はいはいはい、あんな雰囲気で丸々県なんですね。で丸々に何が入るかなんですけど、
はい、
もう一つしかヒントは言いません。もうこれでピンと来てください、来る方は、
はい、
方角を表す、違う言い方、いわゆる東西南北を表すのどっかを表すときにこの言い方をすることもあるね。はい、以上です。何も言いません、ここからは。はい、行きましょうか。
はい
はい、
はい、
オッケーですね。
はい、
はい、ね、わからない人もわかる人もいるだろう。
そうでしょうね、
はい、今ポッと思い浮かんでる人もいるでしょう。
なるほど、
はい、
方角、
方角、
はい、
はい、
の
お好み焼き屋さんなんですけど、はい、これね、今出川上福寺から半径500を歩くと、うん、ちょうどねやっぱりこう西陣っていうところも被ってくるんですよね、
はいはいはいはい、
で当時こう千本通りもと近いので、あの辺り織屋さんがすごく多くてね、うん
う
ん
う
ん、
なるほど、
昔ね、
うん、
でガチャガチャガチャって織機の音が聞こえてくるあたり、はいはい、でそこのお好み焼き屋さんなんですけど、やっぱり西陣織をねたくさん売ったり作ったりしてるところが多いっていうところのそばにあるので、ここの店主の方が言わはるにはね、品格がね必要やって言わはるんですよ、お好み焼きに。
ほう、
もうそこいらじゃないと、西陣織を手掛けてる人らが多い西陣の町、
うん、
そこでね、いくらお好み焼きというちょっとそのなんていうかカジュアルな風土でも、
うんうんうん、
それでもやっぱり気品がいると。で私はお好み焼きに気品を混ぜてると。
気品を混ぜていると言わはった。
だから、どういうところでそれが見えるかなんですけど、まず、まあもう80年以上続いてる店ですから、
うん、
古いでしょ、
ね、まず古いんですよ。そのまま使ってる、
う
ん、
そらそらの。
なのにもう綺麗、まずね、
なるほど。
もうね、例えばこうなんかゴミが溜まってることもないし、うん、お好み焼きやけどそのソースがどっかに溜まってることもないし、もう鉄板はピカピカ、
はいはい、
でもう椅子もツルツル、
うん、
もうあのちょっとこうなんていうか緑のね、あのこうビニールシートみたいになってる、
うん、
あのカバーがかかってる、塩ビがかかってるソファーがずっとあるの席があるんですけど、うん、もうそれがレトロで綺麗なんですね、
う
ん、
よそ
せな。テーブルももうコテコテのとこなんか一個もないし、こうちょっと置いとくものもツルンツルンに磨いてあるんじゃない、何もかも、
うん、
だから ものすごく綺麗なんですね、
うん、
でこれだけじゃないんですね。すごいのは、
うん、
あのお好み焼きって原田さんこうソースかけてね、
はい、
上にカツオやとか青のりとかね、はい、かけて食べるでしょ、はい、ここの方はねお好み焼きを焼くでしょ、これカッカッカッカッカッてこの小さいの、はい、丸いのに混ぜてでやってこう片面焼いてるでしょ、
うん、
その間にその上にかけるもんをソース以外の全部先にあの焼けてない方に乗せはるんです、
はいはいはい、
カツオも何もかも、
うん、
ほんで
バシャンひっくり返す、
バシャンひっくり返す、あのそれをちょっと折り込むようにして、
はいはい、
でだからこう何もかも欲しいものは入ってると中に、うん、あとはソースだけで綺麗に食べてほしいって言われてる、
綺麗に、
もうね、そんななんかいろんな細かいもんがいっぱい、はい、こう切る時にも、うん、もうなんか溜まったりするでしょ、
はいはい、
そんなのが嫌なんですって。
めっちゃおもろいやん、
すごい面白い、
嫌
い
やな、
嫌 やって言われる。だからもう、もう私が焼くから全部欲しいやんをここに今入れるって言われるんでしょ。
ほんでもう青のりをテーブルに乗って
乗ってないよ。ほんでもうね、とにかく綺麗なんですよ、お好み焼きが。
うまそうやろな、
もう綺麗。ほんで
円柱やな、薄めの、
そうそう、うん、ほんそういう感じ。ほんで、うん、それをこう切ってソースだけですよ、邪魔するものはね、はいはいはい、こう切るときに、はい、ほんでこう綺麗なものを、あ、中に深みのある味わいのものを食べるんですけど美味しくて、まあ
うん、
しかもあと焼きそばもあれ何と思ったらキャベツとかをめちゃめちゃ細かく切る。
あ、そういうタイプです僕は。
本当に、
はい、
ほんならなんていうのかな、ポロンとそれだけがどっかに焼き焦げて置いてあるみたいなことがね、
ただ
キャベツの塊がポロンとあるとか、うん、なんかがポロンと、それが絶対嫌なんですって綺麗でないと嫌。
嫌なんがめっちゃおもろいわ
いや、だから、うん、もうそんなもの跡形もなくなるようにね、うん、食べた後になんかが残ってたりしひんように考えて、ずっとそのやり方で来てはるんですよ。
なるほどな。
もうね、嫌 やねんって言われるんですほんまにかなんねんって言われるんですよ、
うん、
もうそんな品がない、すごい品がないって言われるんですね。
まあ品格やからな
そんなもう綺麗に食べてほしいし、綺麗に食べれるようにしたいしって言って、
うん、
それをこのお母さんがやってくれるんですけど、まあ綺麗に焼かはります。
で、まあでもさ、
うん、
確かにさ、青のりとかの、うん、俺なんかもさ、
うん、
もういいってっていうぐらいかけたいのよ。
あ、そうか、
俺はね、
うんうんうん、
俺もなんかもうすごい、あのマヨネーズがあんやったらマヨネーズもちょっとソースと混ぜてみたり、
うんうん、
七味と混ぜてみたり、うんうん、もういろいろしてみたいね、
うんうん、
手元で、
うん、
でも結局、
うん、
あのお店の人が考えてる味が一番美味しいのは知ってんで、
うん、
だけどなんか手元でチャラチャラやりたいやん、
うん、
で食べ終わったらいっぱいこぼれてんね、うん、俺のテーブルって大体。
あ、それが嫌やね、
うん、だね、まあそれはまあ確かに品格がないと、
うんうん、
でこんだけちゃんと考えてくれはったら、
うん、
お好み焼きって散らかし嫌やなと思ってる人も嬉しいかもしれない。
そうなんです。で、あの具材の切り方はね、うん、そこのお店の店主の誇りやと思う手はあったんですよ。
切り方がな。
そう。だからそれぐらいちゃんとそのポロンって一個はみ出たりしひんように、
はいはいはい、
普通に食べてたら普通に全部なくなるように切ってあげなあかんと思うねっていうことをおっしゃってて、で確かに。こう綺麗に食べれて美味しいんですよね。でたっぷり入れはるんですよ、それが。ちょこっとじゃなくて、
はいはいはい、
もうみじん切りのそのキャベツがもうたっぷりの、 あの焼きそばなんですよ、
はいはいはい、
だからこれはいいなと思って、こういうやり方 方もあんのかと思って粗いキャベツとちょっとやっぱ手間暇もかけてるし綺麗に見せるために、うんはいはいはい、でもちろんマヨネーズとかもどんどん置いてないし綺麗なお好み焼きしなんかちょっと常連になるとね、うん、嬉しいのが梅青梅でね梅のソーダ作ったけど飲むみたいな、あなんか綺麗な飲み物が出てくるんですよ。
なるほど。
なんかそういういやすごいでしょ、
うん、違う世界や。
そうなんですよ。
うん、
だからあこんなに美しく綺麗にお好み焼きって食べれるんやなって思いました。
ツルツルピカピカだな。
ツルツルピカピカのコテコテしたことが一個もない。
うん、ええー、よ。
もう
だなまあなんやろ女の子嬉しいかも。
いや嬉しいですよ。そりゃもう
なんか結構ちょっと気になってるもんな。そうそうそう青のりどうなってんやろうとか。
そうないしな。ないないないないない。
なるほどなるほど。
本当に素敵なね、また情緒のあるあの古いそういう意味では古い経年変化があるね。
はいはい、
あの佇まいの中で美味しくいただけるので。
いいですね。
もうすごくいいんです。
お店の名前、
はい、
クイズになっておりました。これ
ね東京とか東とか言わないです
か。はいはい。
東県。
東県。
そうなんです。東の方ね、東から来ましたとか言われるじゃないですか。
東県ね。
はい。
東
県って言います。
わかりました。
はい。
新語編集長の今日の半径500メートル。今日は京都市バス今出川常福寺停留所の半径500メートルからでした。FM94.9 メガヘルツ。
AM1143 キロヘルツで。
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲。
はい。
ここで今日の一曲なんですけどね。まあ、お好み焼き、
うん、
お好み焼き、
うん、
いい飲み屋巻き
無理やり感がすごい
飲み屋巻きのしかも飲み屋巻きがメンバーの、うん、ピチカート5で悲しい歌。本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。もう聞くとね、
うん、
あのピチカート5のおしゃれさも含めてかっこいいなってなってしまうというね。
かっこいい、これ大好き、
うん、お好み焼きから飲み屋巻きでピチカート5という流れでございました。ピチカート5で悲しい歌でした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
ひろゆきの
音楽機構。
このコーナーは私炎上慎吾が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、
8月31日ということでございまして、
はい、新曲新曲ですね、はい、月1の
そうなんです、うん、今回はね、まあ、いろんなパターンで曲って生まれるんですけど、
はい、
まあ、作ってる時に、
うん、
こう意味がわからない音、
うんうん、
が聞こえてくるっていうか、その言葉が、
うんうんうん、
仮歌っていうのを作るんですけどね、
はいはいはい、
メロディーライン先に作るときに、そのメロディーラインの時に口をついてどうしてもその言葉が残るっていう、残した方がいいんじゃないかって久しぶりに思う音だったんです。で、あのそういう曲ができました、うん、何言ってるか分かりませんな。
なるほど、
分かります。
なんかこう耳にこうそういう言葉が先に来るんですか、
まあ、例えばカナリアっていう曲は、うん、オーカナリアって、
うん、
別に何にもカナリアのこと歌うつもりなかったのに、
うん、
オーカナリアってもう出ちゃった でムーンライトクラブも、うん、ムーンライトクラブ、ムーンライトクラブって何かが分かんないけど、うん、出ちゃった。
なるほど。
でそれをもうそのままそこにはもうカナリア、そこにはムーンライトクラブみたいにして、うん、歌詞をその後作っていくっていうことがあって、今回はそれがアリーシャ、
うん、
言葉だったんです、
うん、
でアリーシャっていう曲ができました。
なるほど。
でまあ、アリーシャって何やろ
う
と思
う、うんうんうん、
でまあ女性の名前だったんですけど、すごくそこからイメージした曲を聴いてください。
はい。
窓越しに星を見てる、争いの日が悲しいと、アリーシャ君が泣いて、アリーシャ僕は気づく、弱く小さく無力だけれど、君が見せる優しさに救われている。君にあげるものがないと嘆いてる僕を抱きしめて、アリーシャ微笑む君に、アリーシャ僕は気づく、弱く小さく無力だけれど、君が見せる優しさに救われている。 こんな曲になりました。
しっとりとい
い曲で、しっとりと、
はい、
夏の終わりに、
はい、
原田裕之の音楽機構新曲アリーシャお届けしました。
サウンド版半径500m、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣もアンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア和衣庵。
ほうほうほう、
月曜の朝行きたくなる会社、ほう月
ほうほう、
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほう
ちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。
ほう月
からも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束ねウェイブアッシャーの特発産業製作所、
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト、不動産を通して
豊かな暮らしをご提案。三輪くんが彩りの里を届ける会社サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近では編集長が見つけてきたですね、出会った、はい、もうすぐに呼びたいっていう人をね、うん、
はい、
リアルに来てもらうということが増えております、
はい、
そして今日もお二方来ていただいております、はい、まずはお名前をお願いします。
はい、あ、よろしくお願いします。宮脇焙煎庵の南です。
どうもありがとうございます。宮脇焙煎庵の南さん、そしてもう一方お名前お願いします。
ファンタジスタ歌丸と申します、現在ニューヨークを拠点にアーティスト活動をしております。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
もう、うちの番組を聞いてくださってるね、コアな方は、
はい、
あ、歌丸さんは電話やな今日はみたいなね、
はい、
感じになってるかもしれませんけれども、もうわざわざすいません、お時間いただきまして。
本当にありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。
いや、もうこのお二人を呼んだのは、
はい、
私この間ね、宮脇焙煎屋さんの、バナナとイエローっていう新ブランドがあるんですけど、はい、ちょっと若者の、お意識された、
はい、
強センスのお店なんですが、そこの、コラボレーションを、
はい、
このファンタジスタ歌丸さんが、こう、なさって、
はい、
それを私ね、お二人にインタビューをさせていただく機会があって、
はい、
お二人から聞いたんです。
はい、
そしたらね、もう熱いんですよ、
はい、
思いが、
はい、
もうほんまに熱かった。だからなんか単なるセンスのコラボレーションじゃなくて、なんていうかな、二人のね、こうもう気持ちと気持ちがもうすごいぶつかって、
男三人沈黙させてどういうことや
いや、それはちょっとね、いや、これがね、もう若い人に知ってほしい。こういう人たちいるんですよってことを知ってほしい。
なるほど。
はい。
ちょっとね、今日僕はまず歌丸さんのことを聞きたいと思ってるんですけど。うん
う
ん、
はい。
ニューヨークで、を拠点に、ファンタジスタ歌丸さんが、
うん、
バナナとイエローという京都の、
うん、
伝
統工芸を、ね。
伝統工芸と繋がって、そこの、話、歌丸さんどういう流れだったんですか、
ね、
うん、
もとも
と
ね。
まあ僕普段、まあ日本に年に数回帰ってくるっていう感じで、基本的にはニューヨークのブルックリンっていうところで活動してるんですけど、
はいはい、
まあなんかとあるタイミングで、南さんから E メールいただいて、で、先週、作ってる南と申しますっていうところで、で、そのバナナとイエローのいろんな情報を教えていただいて、コラボレーションしたい。っていうご連絡をいただいたんですよね。
これ、そしたらもう全くメールに突然、京都の南さんから来たんですか、メールは。
来ました、来ました。めちゃくちゃ丁寧なメッセージで、ちょっと心を感動して、ぜひぜひっていうところでお返事させていただいたんですけど、
はい。はい、南さんは最初ね、歌丸さんは何で知ったんですか、
はい、と、最初はバブルガムっていう、
はい、
ご飯屋さんがあって、
はいはい、
そこに、めっちゃかっこいい、うん、アートの、そういう、マックみたいな
のが、はいはい、
飾ってあったんです。
飾ってあった。
うん、それを見て、うん、まあめちゃめちゃかっこいいし、っていうので、うん、今知り合い通じて、うん、教えてもらったら、うん、ファンタジスタ歌丸さんっていう方がやってるっていう、
うんうん、
そっから歌丸さんのこと調べたら、なんか、うん、いろんなすごいこと、してるやん、かっこええやんって思って、うんうんうん、ちょっとどうしてもセンス一緒にやりたいなと思って、
ね。
すごい。
熱烈な思いがあるわけですよね。だからそれが通じた、ね、通じたんですよね。は
い、いや、それ
すごい、すごい、すごい丁寧な文章だったんですけど、
はいはい、
南さんのなんかこう気持ちがこう伝わってくる感じがして、で、僕は、もともと僕もまあアーティスト活動っていうか、まあ広告やったり、ファッションみたいなことやったりとか、いわゆるこう、自分で絵を描いて売るみたいなことだけじゃない活動をなんかしてて、で、基本的には日本のこう文化をもう少しこう、僕っていう作品を通じて、面白く、まあもうちょっとこう、なんていうんですかね、文脈含めて、歴史とか含めて伝えたいみたいなところもあって、で、まあ日本で東京で15、6年頑張ってたんですけど、で、海外でもすごくプロジェクトやることも多くて、でなかなか、世界から見た日本っていうところで、
うん、
こう理解がしきれないっていう、まあ、すごく高文脈なんで、まあ難しいんですよね。で、表面的に、 まあ、捉えちゃうみたいなところもすごい感じたことがあって、うん、まあ、じゃあ自分が実際にアメリカに渡って、うん、日本の才能だったり、日本の文化を伝えるようなことができないかなって思って、2014年に引っ越すんですけど、
うんうんうん、
なので、もともとやっぱり伝統工芸とアートを、ま、ミックスして何かやりたいとか、そういうことはすごくあって、で、昔、ね、何年か前から、2017年ぐらいにフランスで展覧会やった時も、
うんうんうん、
それは江戸の伝統工芸の浮世絵、うんうんうん、で、浮世絵系のスリッシュさんをわざわざパリまでお招きして、
うん、
で、実際にそこでするっていうのをパフォーマンスやってもらってとか、それをお客さんに見てもらってとか、そういうことをやってたので、
うん、
で、京扇子っていうのも、まあ僕もちろん扇子は知ってますけど、
うん、
そこから京扇子の歴史とか、自分なりに調べたり、南さんにお聞きしたりして、いや、これはやらなきゃダメだなっていうのところで、もうぜひぜひっていうところで始まったっていう流れですね。
なるほど。
でも、それは自分のテーマと本当に偶然一致してたということですね、多分。
そうなんですよね。でも、そういうことなんだと思います。
なるほど。だから、そういうね、はい、ちょっとこう、伝統工芸にも興味持ってはるなっていうのは、南さんも、その、歌丸さんを調べていく中で、ちょっとそれは感じてたんですか？
いや、最初は、
うんうんうん、
一緒にお願いしますって言った時には、
うんうんうん、
デザインだけでもいただいて、
うんうん、
ごめんなさい、デザインだけでももらって、
うん、
それを商品にできたらいいなぐらいやったんですけれども、うん、僕が思ってる以上に、そういう伝統工芸にすごい熱い思いを持ってられるっていうのが分かって、で実際お会いしてからも、うん、もうすごいそういう気持ちが、もう想像を超え、かなり超えるぐらい熱くて。
だから余計にも間違いないって思ったってね、そうそうインタビューの時におっしゃってたから。いや、だからね、歌丸さんすごいのは、一緒に職人さんのとこ連れてってほしいって。
そうですね。はい。
言われて。
いや、僕映像見してもらったんですけど、作られた。
トレーラー。
歌丸さんの。
はい。
はい。
もう完全にこう、職人が持ってる、うん、ある美しさみたいなのを、瞬間的に捉えて、ってはる感じがして、めっちゃかっこよかったですけどね。
本当に。
ありがとうございます。
いやもう、今回のね、コラボに際しての、はい、トレーラー動画っていうのを歌丸さんと作られたんですけど、それ私も拝見して、一緒に拝見したんですけど、やっぱり、その、ちょっとこう、素敵な、なんか、いわゆる、きらびやかな、みやびなイメージっていうのが伝統工芸にある中で、本当に職人さんの手作業の大変さとか、うん、そこで生まれるかっこよさみたいなものを、むちゃくちゃね、拾って。
いや、
ま
あ、すごい。
リアルやけど、めちゃめちゃかっこいいっていうね。
だから、おっちゃんとおばちゃんっていう、このコーナーのコンセプトそのものが。
そうなんです。
ものすごい瞬発力で取られてる、パッケージされてる印象ですね。
そうですね。まあもうね、職人さんで言うと、ほんまに、おっちゃんっていうか、もう、
おじいさん
ぐらいの
年齢
の人を今回、撮影で出てもらってるんですけど、今までそういう紹介する動画とかも撮ったことあるんですけれども、もう歌丸さんのやっぱ編集とかそういうテイストもすごい入ってて、僕の中ではもう過去で一番かっこいい、映像で、まあセンスの職人さんを紹介できたと思ってて、
もう
すごいやってよかったと思ってるんですよ。
ありがとうございます。
あれは、だから歌丸さんやっぱり職人さん、伝統工芸の職人さんに対するリスペクトがむちゃくちゃ現れてると思うんですよ、はい、あの動画からね。
そうですね。めっちゃリスペクトしてます。
やっぱそうですね。実際行かれてやっぱすごく感じましたか、そういうこと
を。感じましたね。まあなんとなくこう、イメージはしつつも、
はい、
でも、例えば、うん、実際に見てみると、ど
う
だったりすることと調べて、う
ん、
こう、うん、学ぶことって全然実はこう、全く予想してないところで学びだってするもんじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、やっぱりなんだろう、こう、日常と仕事と公私混同じゃないですけど、
うん、
なんかそういうこう、普段の生活と仕事っていうものがもう完全に融合してて、だけどこう、もう何十年も同じ作業をされてるから、
うん、
本当にこう、普通に会話をするように、センスがどんどん作られていくっていう、そのリズミカルさとか、
うん、
やっぱその辺にやっぱ心打たれましたよね。
そうですよね。
圧倒されて、
うん、
穏やかなんだけど、
うん、
すごくこう、ピリついた緊張感もあって、
うんうんうん、
で、こう、ほら、お茶飲んできなさいよ、みたいな、こう言ってくれるわけですよね。誰かの家にお邪魔した時の安心感みたいなのもあったり、 で、これが、まあ、言ったら、宮脇さんのセンス、世界一のクオリティだと思うんで、いやーすごいなーって思って、大事にしなきゃなーっていうことはすごく言って、心から思いましたね。
何やろ、登場人物がかっこよくていい人しかいい日。
そう、本当に。いや、本当に。だからなんか、実はあるようでなかったですね、ああいう動画ってね。
そうですね、なんですかね、ちょっと切り口が、
はい、
本当の仕事紹介とかじゃなくて、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんか、職人さんずっと培ってきた、そういう思いとか、魂みたいなのをもっと伝えるところにフォーカス当てて、作ってもらったと思ってて、さっきも、歌丸さん行って、すごい感動したって言ってくれてあるんですけど、ほんまに行って、もういろんなところを見て、僕ら普段しょっちゅう行ってるんで、普通やと思ってたんですけど、普通の家みたいなのやってあるんですけど、もうちょっとしたところで、もうものすごい、感動して、ちょっと、泣きそうになったりとかもしてはるんですよ、
ね。うん、歌丸さんがね。
めっちゃすごいなと思って。びっくりして、もっと職人さんに、ちゃんと接しなあかんなって、なんか、
逆に、ね、
反省しました、
ね。ニューヨークで、やっぱりいろんな、アーティストとかとも関わりながら、はい、そっから日本を見ることもある歌丸さんなので、実際行かれた時に、やっぱりリアルな職人さんへの、ファーっていう興奮が、ね、すごかったんだと思うんですよ。はい、だから、それが、いつも接してらっしゃる、みなみさんにも伝わって。
いや、でもやっぱ世界レベルってことやな。
そういうことですよ。
はい。本当におっしゃる通りです、本当に。
すごい。
いやー、なんだろう、もう一言では語り尽くせない。
いや、
本当に感動しましたね。
そうか。
ほんなら、なんか、トレーラー見せて、1時間ぐらいのドキュメンタリーバージョン見せたいとか、
はい、
そんなようなこともすごく言われるんで、でも本当にそういう、ダイジェスト版みたいな感覚で作った感じなんですね。
なるほど、なるほど。
物語というか。
はいはいはい。
いや、
ね、誰かの人生が、ここに注がれて、うん、このカルチャーが1200年以上も続いてきたっていうことは紛れもない事実で、こっちがいいとか悪いとか、そんな小さい話じゃないんですよね。
そう、
わ
かる。
はい。
私、だから、
アメリカ住んでるとね、うん、そうなんですよ。みんな、いいか悪いか、自分をどう大きく見せて、どう売るか、とかしか考えてなくて、で、僕は日本人だなーって、本当にこの10年か、10年住んでて、つくづく感じるところがあるんですけど、そうするとね、やっぱり、センス見ちゃうと、痺れて、泣いちゃいますよね。
いや、本当に泣いてらっしゃったりとか、ね、インタビューの最中でも。そうなんですよ。だから、こういうね、感性の方が編集されたものって、すごいんですよ。
そうやね。
うん、
いや、まだまだ聞きたいんですけれども、
はいはい、
実はお時間が来ておりまして、
はい、
終わりか。
リスナーの皆さんにはいいお知らせがあって、2週にわたってなので、はい、来週も出ていただくんですけれども、
はい、
一旦ここで、今日のおっちゃんとおばちゃん終わりにしたいんですが、はい、もう一度お名前を。
宮脇梅さんの南です。
そしてもう一方。は
い、ファンタジスタの田村です。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お風呂の新習慣フットグルーバー足指ピカピカ足裏爽快マッサージくすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーバーじっと支えて未来を開き京都で100年超えました大きな電気を使える電気に変えてお役立ち
お役立ち
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機街で見かけるブーブーパーク三角お耳はサイドミラー小豚のお鼻でピンクの車僕が目印ブーブーパーク
カフェ小さな花この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけいつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありませんさてさて今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか
いらっしゃいませまずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか
宝月工業の関敦史です。
ようこそ。ようこそいただき。本当にね。
お久しぶり。久しぶりです。
皆さんにはちょっとね、ちゃんとお伝えしたいんですけどもね。
はい、そうですね。
宝月工業、
うん、
ほうほうほう月でございますけれどもね、
はいはい、今流れてみんなね
もう CM として、はい、まあ、サウンドロゴ流れてますが、うん、関谷つくしさん、
うん、
僕ら初めてお会いしたのは、うん、サウンドロゴの歌詞決めの日だったんですけれども、まあ、僕の印象で言うと、
うんうん、
とんでもない社員がとんでもない女子社員が一人、
うん、
紛れ込んでおるというね、
うんうんうん、社長が面白いこと好きにやっていいみたいな感じでいろいろ言ってくださってるので、まあ、場を盛り上げ役みたいな感じ。
あ、そうですよね、
お祭り娘役みたいな感じですね。
いやもうあのつくしさんは本当に才女でいや本当にいやいや才女なんですよ。それであのもう社長さんからすごくアイディアとか発想とかが面白い、すごくできる有能な社員さんが一人いらっしゃるって聞いてて、
なるほど、
ほんで行ったらあのいらっしゃって、うん、それであの宝月のキャラクターをね、あれは、作ってって言われないで作ったんでしたっけ。
そうなんです、
そうなんですよ、
勝手に作りました、
はい、どういうこと、何が起こった。
私たちジム2人でやってるんですけど、うん、ジムの作業をで、うん、2人でこの帰り間際の就業間際の5分ぐらいに喋ってて、宝月、
うんうん、
もキャラクターとかおったらええんちゃうみたいになって、
うんうん、
じゃあ宝月だから宝ちゃんにしようってなって、
はいはい、
宝だったらまあフクロウだよなってなったんですよ。ほうって泣くからフクロウだわってなったんですよ、うんうんうん、ああじゃあフクロウで絵描いてみようって言って、その場でメモ帳にチュチュチュって書いて、ほうちゃんとかって書いたんですよ。で最初は、今はもう髪の毛ないんですけど、最初は髪の毛も3本生えてて、なんかちょっとなんかおばきゅうみたいな感じのキャラだったんですよね。
なるほど。
でその後もう社長に許可を取らないまま勝手にあの工場に貼ったりとかポスターを貼ったりとか、
うん、ここはすごいでしょ。
勝手にやっちゃう。
でもう社長が可愛いやんってなって、
まあ一応はい、うん、なんかまあいいんじゃないかみたいな感じで許してくれたって感じです。ま
あうん、これね、僕ら行った時は、うん、まあ未公認のキャラクターがありましてみたいなことだったんですよ。はい、
そうそう言ったってね。
そう、そのね、うん、サウンドロゴを作っていく工程で、その関谷さんの方からは、
う
んうんうん、まあ、説明があったわけです。今みたい
に、そうですね。
私の思いみたいなことで、うん、でほうほうって泣くんですと。
うん、
なるほど、わかりましたと、
うん、
でほんならその歌詞決めの時に、
うんうん、
その宝月っていうもの、うんうん、自身を、
うん、
その宝ちゃんっていうことにするかって社長がおっしゃったらね、
はい、そうそうそう、
なんかすごい広い心で許してくださったって感じ。
宝ちゃんに出会えてよかったっていうね、
うん、
歌詞はどうでしょう、
うん、
ってこれもうあのほとんど意味不明になるっていうことが起こるんだけど、
はい、
ほうちゃんって何よっていう疑問が湧くならそれでいいですっておっしゃったんですね、
うんうんうんうん、
でこれも関谷さんの方もまあありじゃないですかみたいなことになって、
うんうんうんうん、
ね、使ってもらえるんだったらどんどんほうちゃん使ってほしいなと思って。
いやでも本当になんかあの関谷さんがアドバイスとしてね、なんかこうあれ月曜の朝行きたくなる会社とかいう時もなんか他のいろんな理念とか入れようとした時に、いやなんかそんなんじゃないと宝月の良さはみたいな感じで結構待ったを入れられて、
あの時も抗ってましたよ、はい、
だから
いろいろと、
あの月曜の朝行きたくなるっていうのにピュッとシンプルに決まったのもやっぱ関谷さん
の、そうだ、難しいことはやめといた方がいいみたいな直感があって、
優しい言葉で今言ってくださってますけど、もうちょっとひどい言い方しました、
ね、いやいやでも大丈夫でしたよ。あの これがこうなんていうかな、こうぐいぐいと、
うん、
そのあの会社がね、うん、やっぱり本当に愛情を持って仕事してる人に、
うん、
そのアイデアを大事にするっていう会社っていうのを目の当たりにしたの、
うん、
僕らは。
よかったです、伝わって。そういうのが
だからそれもすごくあったよね、
うん、実際そういう会社なんでしょ。
そうですね、結構、うん、あのやってみっていうのは、うん、あのそういう雰囲気があるなって思うので、
うん、
一旦だから私もきっと怒られないかなって思って勝手にやり始めたので、
うんうんうん、
まあなんかそういうとこを聞いてくれるっていうのはあるなって思います、
ね、すごいですね。ここらで一回聞いてみますか、
はい、
この話を受けて、
うんうん、
宝月工業のサウンドロゴです。
ほうほうほう月、
月曜の朝行きたくなる会社、ほう月、
ほうほう
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほう
ちゃんに出会えてよかった。そんな言葉が聞こえてきます。
ほう月、
素晴らしい、
いいですね、それ、うん、ほう月、あのほうほうほう月曜日でほう月なんですよね。違うんですか。でもめっちゃうまいこと言ってるって。
これは違いますね。
偶然なんですか。
あのいや社長がおっしゃってたのは土日が
あ、もう終わった後に嫌やってこと。
じゃあ、方月、月曜の朝っていう。
そう、うまいことなって
る。しりとりになってるんですか。
あ、違います。
なんかうまいこと音入ってる。
偶然偶然。あ、っていうか、方法方月っていうのは、もともとあのサウンドロゴ作るときに、冒頭についてなかったのよ。
あ、はいはい、そうですね。
ついてなかった。ね、
はい
はい、ただ、月曜の朝行きたくなる会社、方月って言ったときに、うん、これ出だしなんかあった方がいいよね、はいはいはい、でもうほうほうっていうこと連発していこうってなったわけ、うん、コーラスで、
はいはいはいはい、
だけど最初だけはほう月って言おう、
ああ
よかった
ら月曜の朝でしりとりになったって
、なるほど、
偶然ね、はい、でもそれを関谷さんはあえてや
そうです、めっちゃ汲み取りました、なんかあいきなり計らいみたいな感じのなりました
方月で月曜見てなってるって思った
ねいい気だわって思いました
もうそういうことにしときたいね、
いやもう
だからわざとってこと、
ね、狙ってやったんですよ
そこら辺の感覚、いや狙ってやってない
言っちゃダメです狙ってやったって言いましょう
ね、
いやだからすごいね、その、うん、でもこういう感じで進んでってる、
うんうん、
のが伝わってきてますよ、僕らの方に、
本当に
良かったです、
シャオクもね、うん、
ブログも自由に書かせてもらってね、
そうあれ面白いしね、
ありがとうございます、
ブログは、
うんね、いっぱいほうちゃん登場するんで呼んでほしいですね、はい、
そうなんですよね、うん、リスナーの皆さんにもぜひなんていうのかな、方月に、まあ、サウンドロゴについてもいい、でもいいし、ほうちゃんについても送ってほしいよね、お便りを、
そうですね、本当に
嬉しい、絶対送ってほしい、
だって海の親の話聞けたって話だから、そうそ
う
そ
う、
今日は
本当にね、うん、もうあのイラストも可愛いし、
これまあもうほうちゃんは今や公式に、
まあ、いやまだ公式の許可もらってるわけじゃないですけど、もうこれは公式でしょ、
だってクレードカードの、
あ、そう、ね、そうなんですよ、なんか事実上公式みたいな、
事実上公式になっているというね、
LINE、
はい、
のスタンプもありますよ、
LINE のスタンプもある、
スタンプもあります、
これどなたでも買える、
まあか、はい、買えます、買えます、検索していただいたら、
方月工業で、
いや、ほうちゃんで多分出てくると
、ほうちゃんで
出てくると思います、なんか
あれさ、
なんか頑張るほうちゃんのスタンプみたいな、
関谷さんの一つの問題点は、うん、方月工業よりほうちゃんを売ろうとしてることやね
いや私のほうちゃん
ずっとそれが見えてます
いやでもそれはだから引いては方月への愛なんで、
そうだね、
そうですね、
私のほうちゃんを捧げてるんで、
そうやな、
私のほうちゃん言ってます、
私、まあまあ、みんなのほうちゃんです、
みんなのほうちゃん、
はい、私のほうちゃんからみんなのほうちゃんになればいいなって
って思っている
、ね、思ってますよちゃんと、
いやもう鉄板の会社やからな、
そうです、うん、うん、
袋の関係やろ、思ってる人いるがいるからね、このまま生きてる
確かに木材の方が似合ってますよね、そういうとね、
鉄板曲げたり、
そう、
穴を開けたり、
穴開けたり
つなげたりしてますから ね、
そうです、そうそう、
大きな会社です、うん、はい、
いやでもこういう風に海の親に来てもらって話聞けるというのはありがたいなと思いましたけどね、
まだ新しいからできることですね、
あ、
なんかこう、ね、50年前にほうちゃんは誕生したとかだったらなかなか探すの難しいですけど、去年誕生したんで、
去年誕生したんで海の親にも会えたと、あのもう時間が来てしまったんですけどね、はい、またほうちゃん絡み の報告に来てください、
はい、はい、また来ます、
着ぐるみができた、
はい、ぜひともね、
あ、本当ですね、着ぐるみ作りたいです、ね、寄付金募ってます、寄付金募ってます、
着ぐるみで来ていただくという
ラジオ、わかりました、はい、よかったらラジオなの
ですね、
本当にお待ちしております、はい、もう一度お名前ください、
方月工業の関谷つくしでした、
またのご来店お待ちしてます、ありがとうございました
、ありがとうございます、
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています、
あの話この一曲、このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。まあやっぱり大学に入る頃ですかね、浪人からの大学1回生みたいな時っていうのがやっぱり音楽のことをものすごくなんていうのかな、スポンジみたいに吸収してた時期なんだと思うんですよね。でいろんな洋楽に触れて、で自分が曲を書いていくようになる、まあ始まりの時だったので影響をいろいろ受けたんですけどね。僕あの男性のシンガーソングライターがやっぱりすごく好きなんですけど、時々女性でしっかり聴きたくなる人っていうのがに出会う、で 出会う時っていうのはまず一曲なんかこう印象的な曲があるんですけど、トムズダイナーっていうもうほとんど無伴奏で歌だけっていう曲に出会って、わこの人すごいなと思ってアルバムを買って、そしてその曲以外にですねもう一曲ものすごく印象的だった曲があって、なんかことあるごとに思い出す曲なんですけれども、今日はその曲を聴いてもらおうと思うんですね。もうトムズダイナーでお気づきの方も多いと思いますけれども、今日選んだのはスザンヌ・ベガという女性のシンガーソングライターです。スザンヌ・ベガでルカ。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
おめでとう。
ありがとうございます。
皆さんにも見ていただきたいものがございます。
はいはいはい。
ラジオからではございますが、はい、ユニオン映画、
はい、
半径 500m の、
はい、
ウェブサイト、
そうです、
これがあのちょっと話題になってましたけど、
はいはいはい、
公開された、
公開されました。ありがとうございます。ありがとうございます。
検索は半径 500m でいいですか？
あ、もうそれですぐ見れますので、ね、ぜひ皆さん見てください。
ウェブで見れる半径 500m はもう立体的に、
はい、
なってます ね、
そうですね、
見れるし聞けます。
そうです、サウンドロゴも聞けます、はい、皆さん聞いてください、
ぜひぜひね、
はい、
ラジオから今度はパソコンの方に向かっていただいて、
そうです ね、 ね、もう最新はもう全部紙なんですけれども
はい、はい、
やっぱりこうアーカイブをちゃんと見れるようにしてますので、
いやもう、はい、自信の、
はい、
ということでございまして、まあいろんなことが立体的になっていくわけでございますけれども、はい、ラジオね頑張っていきますよ、
はい、
それでもね、はい、私たちのラジオ、あの2つのフリーマガジンが元になっております、
はい、
半径 500m とおっちゃんとおばちゃん、その2冊それぞれ1冊ずつ毎週プレゼントしているということで、はい、お便りいただければ、プレゼントできるのではないかと、
はい、
プレゼント希望の方は住所氏名書いてください、はい、それ以外にもいろんなどんなことでもお便りが嬉しいので、
はい、
送ってほしいと思っています、
はい、
ウェブの感想も、うん、はい、送ってほしい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m、この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。